IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年9月第3週4週の番組です。相変わらずですね、中日ドラゴンズは、第6位をですねもうキープしてですね、快調に進んでます。もうおそらく、第6位でですね、シーズンを終えるの、ほぼ、決定と言ってもいいですけどもね、一時はヤクルトに、追いつかれてましたけども、ヤクルトもですね、さすが去年の、優勝チーム、中日ドラゴンズでは、上の順位に、簡単に戻りましたけども、さて今回はですね、ちょっと前メールでメールについてですね 2,3 こうたまたま質問があったことに関連するちょっとお話をしたいと思います。でその前にですね、前回IC レコーダーから音声ファイルをですね、取り込んでそのプレックスの PRS で、デイジー図書にするというお話をしましたけども、IC レコーダーの中に補足ですけどね、 IC レコードの中にはですね、安いものの中には、パソコンとの接続ができないタイプ、もちろん、SD カードマイクロ SD をですね、に録音してそれをと外してパソコンで読み取ることができない、本体に USB 端子があるかあるいはあってですね USB でパソコンとつないで取り込みのことができないというものがあります。もうこういったようなものの場合はですね、諦めてプレックストーク、録音できるプレックストークの PTR2 や PTR3 の場合、あるいはリンクポケットやプレックストのポケットの場合ですね、LINE で接続して、録音するという方法しかありませんね。でこの場合はですね、録音されている時間がそのまま、録音時間としてかかりますので、その時間は我慢する、辛抱するということになります。極めて原始的な方法ですけども、その方法で、やっていただくしかないということになりますね。さて今回はですね、まずマイメール、これちょっと説明したいんですけども、マイメールの機能というわけじゃありません。一般的なメールの、機能とかあるいは問題とかですねいうことですので、ここで使うメールソフトはマイメールでありますけども、他のソフトでも同じようなものだと考えてください。まずですね、デジタル署名、これ迷惑メールに関係してということなんですけども、今このサンプルで作ってある、メールアカウントの中にですね、
新規メール未開封メール受信ボックス0、下書きボックス0、221ボックス線送受信機未開封受信ボックス5未読5、
5つこのメールが入ってる状態ですね、受信ボックスに。ちょっとこれ、開いて見てみますね。
受信ボックス未開封、添付ファイルあり、楽天銀行からのお知らせ、カクカッコ、メッセージがあります、カクカッコ閉じ、差出人、
これ楽天銀行から、これはメッセージがあるという内容ですけども、これ添付ファイル、これ本部が HTML ですから添付ファイルって言ってるだけなんですけども、次いきますね。
未開封添付ファイルあり、黒括弧緊急情報、黒括弧閉じ、横浜行き一時的利用制限のお知らせ、差出人横浜行受信23年9月6日、
変ですね、銀行の銀が抜けてますねって、これはいわゆる迷惑メールですね。
下端未開封デジタル署名付き未開封、
失礼、下から言ってしまいまして、どちらでもいいですね。
デジタル署名付き未開封、黒括弧重要中点再度のご案内、黒括弧閉じ7スラッシュ16括弧日括弧閉じ波線7スラッシュ17括弧月中点祝括弧閉じのサービス休止のお知らせ、差出人横浜銀行コンタクトセンター、受信23年7月5日水曜17時2分
これ横浜銀行ですね。
デジタル署名付き未開封、ゆうちょ銀行からのご連絡、括弧 M305億237万8938H 括弧閉じ、差出人黒括弧ゆうちょ銀行黒括弧閉じ、受信23年5月2日火曜17時44分 デジタル署名付き未開封黒括弧 NTT コミュニケーションズ黒括弧閉じお申し込み受付のご案内差出人506506@NTT.
これはまあ NTT コミュニケーションズ、まあ OCN のものなんですけどね。
上橋
ですね、最初の2つはですね、
未開封添付ファイルあり楽天銀行、
これですね1つ目は、まあそれに対してですね、あとの3つ、
デジタル署名付き
と言ってます、まあ、これは何だってことなんですけども、デジタル署名というのはですね、名前の通りデジタル的な署名なんですね。でこのメールはまあ改ざんされてませんよ、オリジナルの本物のいわゆるそれから発信元も、ちゃんとしてたところですよというふうに考えていただいてもいいと思います。で
未開封添付ファイルあり楽天銀行からのお知らせカクカクメッセージがあります。
これは楽天銀行なんですけども、楽天銀行はデジタル署名は採用してないです今のところ。でこれを開くとですね、
青山コンバル様カッコ顔山アットマーク MG パス利用いただきあり空業に新しいメッセージが届いた、
参照終わり
受信ボックス添付、
それに対してですね、
デジタル署名付き未開封黒括弧重要中点サイドのご案内黒括弧と、
デジタル署名がありますのでどうなるかというと、開くとですね、
このメールはデジタル署名により保護され内容に改変がないことを確認しています、丸詳細を知るにはタブキーをしてください確認、
まあ、ここでエンターを押せば別にそれはいいんですけども、まあ詳細を知るにはタブって言ってますから、タブを押してみましょうか。
メールは改ざんされていません。メール差出人の証明書の発行者が見つかりませんでした。メールは改ざんされていません。メール差出人の証明書下端、
まあ、こんな内容が表示されています。まあいずれにもこれはデジタル証明されてるってことですね。
いつも横浜銀行をご利用くださいまして点誠にありがとうございます、パス7-39、はい、誠の誠意参照終わり受信後デジタル署名付き未開封ゆうちょ銀行、
ゆうちょ銀行もそうですね。これでエンターを押すと、
このメールはデジタル署名により保護され内容に改変がないことを確認しています、丸詳細を知るにはタブキよ、メールは改ざんされていません。メール差出人の証明書の発行者が見つかりませんでした。この度は点ゆうちょダイレクトをご利用いただき点誠パス6-51誠の誠意、
まあ、ゆうちょダイレクト使ってる方は結構あると思いますので、届いてるメールやファイデジタル署名があるっていうことをご存知の方も多いと思います。
参照終わり受信デジタル署名付き未開封黒括弧 NTT このメールは、ね、デジタル署名により保護され内容に改変がないことを確認しています。青山コンパル様黒括弧受付のピリッパス6-15黒括弧、
まあ、こんなような感じですね。まあ何が言いたいかというとですね、
参照終わり受信ボックスで、
これで一番、まあ、2番目に紹介したメール、ちょっとちらっと紹介したメール
未開封添
付、一番下なんですけども、
未開封添付ファイルあり黒括弧緊急情報黒括弧閉じ横浜行き一時的利用制限のお知らせ差し出し、
このメールですね、これ、まあ、実は迷惑メールなんですけども、まあ、こんなようなメールが来た場合、これたまたまですね、私が横浜銀行の、手続きに使っているメールアドレス従ってですね、
添付デジタル署名付き黒括弧重要中点サイドのご案内黒括弧閉じ7/16括弧日括弧閉じ波線7/17括弧月中点祝括弧閉じのサービス休止のお知らせ差出人横浜銀行
コンタクト、このメールを受けてるアドレスにこれ届いたんです、こっちの迷惑メール。そうするとですね、まあこれはですね、
未開封添付ファイルあり黒括弧緊急情報黒括弧閉じ横浜行き一時的利用制限の、
銀行の銀が抜けてしまってですね、横浜駅ってなってますけども、横浜実際にはスペースが一マス空いて、それでまた、銀行の行行くという字がついてるんですけども、まあここからすでに間違ってますので、もうすぐ分かるんじゃないかと思いますけども、それだけじゃなくてですね、横浜銀行のものは全てデジタル署名がついてますので、
未開封添付ファイルあり
デジタル署名がありませんので、もうこれはすぐ迷惑メールだっていうことが分かるわけですね。
未開封添付ファイルあり黒括弧緊急情報
大体ですね、おそらく横浜銀行から本物のメールでこの同じように内達してもですね懸命に緊急情報なんて多分つけてこないと思いますけども、まあそれよりもはっきりとデジタル署名がないということで
いつも横浜銀行をご利用いただき点誠にありがとうございます丸お客様の当ウェブサイトのご利用につきまして点パスワードのご入力が続いたため点9月6日括弧金括弧閉じ午前2時38分より横浜銀行ウェブサイトおよびスマートフォンアプリのご利用を一時的に制限させていただきます丸お客様にはご不便をおかけし点誠に申し訳ございません丸何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます丸黒ひし形本人確認が完了次第点制限を解除いたします丸以下のボタンより本人確認を行ってください丸本人確認を行うご本人様確認のため点口座から1円を差し引かせていただく場合がございます丸米印本人確認が完了すると点通常通りログイン後のお手続きが可能になります丸米印24時間以内に本人確認が取れない場合点アカウントの取引を制限させていただきます丸マイナス株式会社横浜銀行金融機関コードコロン0138登録金融機関コロン関東財務局長カッコ上る金カッコ閉じ第36号加入協会コロン日本証券業協会パス29の1、まあね、金属の金、ま
あ、中身はですねなんかところどころその、まあ、横浜銀行のオリジナルとメールからですね、を真似して書いてるような気がしますけどもまあこれで本人確認のところ、まあ、たまたまですね、まあ、これはマイメールは HTML で直接は開きませんのでテキストですから、まあ、実際に確認するリンクは飛びませんけども、まあ、HTML で開けばですねそこへ行けますのでそこへ行ってしまうとですね、まあ、そこで、場合によってはウイルス感染をするかもわからないし、まあ、それ以上にですねおそらく、そうではなくて、まあ、偽のホームの画面が出てですねそこで ID やパスワードなんか登録させてそれをハッキングするという方法を取ってるんじゃないかなと思いますけども、まあ、迷惑メールだってことですね
参照終わり受信ボックス
だからこれなんかはですね、まあ、デジタル署名がないってことでもすぐ分かりますけども、それにしてもですね、まあ、通常横浜銀行を取り来てるメールアドレスにこの迷惑メールが届くもんですから中にはやっぱりドキッとしてしまう方があるかもわかりません、まあ、これでですねもう少し作りがちゃんとしてて横浜銀行の銀が抜けてなくてですねちゃんとしてたらですね、ちょっと間違うなんてこともあるかもわかりませんのでそういう時はですね、まあ、横浜銀行の場合あとゆうちょ銀行の場合なんかもそうですねデジタル署名がついてますので、それを手がかりにですねあこれは迷惑メールだというふうに判断していただいて、いいんじゃないかなというふうに思いますまあ、だんだんですね、手が込んできてますので、まあ、皆さんもですね、十分に気をつけてくださいじゃあですね、次ですね
パスボックス選択受信ボックス5未開封メール0
ちょっとですねメールをちょっと送信する画面まずですね、まあ、これ前メールは F2 で
全員サンプル2お茶目なアンダーサンプル2、お茶目メール作成ボックス
アドレス帳からちょっとメール作成しました。でまあメール本文はですね、
分割対応テキストエンド TSST とテスト分割対応テキストエンドテスト宛先サンプルに小なりお茶目なアンダー題名
ですね、ここもまあ
TSST とテスト
テストにしますね。で今から何をしたいか開封通知の要求これをつけてみたいと思います。
本文2の1
でですねそういった機能ですね特殊メールこれはですねマイメールの場合は、他のメールソースではちょっと分かりませんマイメールの場合はですね、まずフォーカスカーソルがですね宛先のところにないと、その機能を開くことができませんでこの宛先のところでオルトキーを押してメニューを開きますね
操作 F トップメニュー
で右向きで、トップメニューで特殊メールっていうのが
読み R 特殊メール
これですね、
E、トップメニュー
じゃこれで開きますね
メール作成開封通知の要求 R ウィンドウこのメールに開封確認の要求を設定します
とすると開封確認の要求 ですね、開封通知の要求をつけることができるということですね。他にどんなものがあるというと、
メールの重要度 P、
重要度ですね、
このメールの重、
それから
デジタル署名をつけて送る
D、 デジタル署名をつけて送る、さっきの、ゆうちょ銀行や横浜銀行のようにメールにデジタル署名をつけて送ることができますが、デジタル署名というのはですね、このパソコンにですね、デジタル署名そのもののをインストールしないとダメですので、デジタル署名についてはですね、いろんな、機関や組織が発行するわけですけども、有料で、発行していたり、中には無料のものもあるとは思うんですけども、そういうものをインストールしてということになります。したがって、
メール作成コントロールオルト、
そういうデジタル署名つけてくるところは、システム上そういったものが使える、利用できるような環境になっていて、それで送ってくるってことですね。で、マイメールにはですね、デジタル署名をつける機能があるんですけども、これは標準ではデジタル署名は入ってませんので、そのモジュールはだからつけられないということになります。個人で利用する場合にはあまりデジタル署名つけるってことはないと思うんですけども。
後で送信のプッシュボタン、メニュークローズ、操作、読み、特殊メール、開封通、メールの重要、デジタル署名をつけて送る D、 このメールに、
だから無効になってますよね。
メールを暗号化して送る、
この暗号化も、暗号化もですね、これもデジタル署名との関係がありますので、ここではできないです。で、これについてはですね、暗号化については確かですね、送った先の人のところも、デジタル署名のモジュールや何かが入ってて、
コントロールを特殊名、
暗号化、戻すキーが必要になりますので、そういった関係は整ってないとダメだということになります。なんか基本的には個人間のメールや何かで使うことはないと思います。ただ現在ではですね、ほとんどその送信、送受信ともにですけども、プロパイダーのメールサーバーと、それぞれの、パソコンなりスマートフォンなりそういったものの、間ですね、そこの経路では SSL という方式で接続してますので、ほとんどのプロパイダーが、例えば OCL なんか SSL じゃないともう認めないようになってます。だからそういうところでは、その経路ですね、そこの経路については、やり取りするデータはみんな暗号化されていってますので、それほど気にすることで、ここではデジタル署名の暗号化ということはデジタル署名ともにですね、気にする必要はないと思います。
メール作成、あとで送信のメニュークローズ、
じゃあですね、
操作、読み、特殊メール、 E、 開封通知の要求 R、 ウィンドウ、 このメールに開封確認の要求を設定します。
見ますね。
相手がこのメールを開封した際、確認メッセージを送ってもらうよう要求するの、切り替え、チェックなし。
じゃあここでスペースでチェック入れますね。
チェック、 OK の確認宛先、サンプルに小なりお茶目なアンソース、後で送信へ保存しました。マイメールを受信、下書き、送信ボックス、送信ボックス、テスト宛先3、
ここに入ってますので、これちょっと送ってみますね。
パスボックス選択、送信ボックス、ボックス選、送信開始、1件のメールを送信、ボックス選択1。
じゃあ、今送りましたので、そのサンプル2というふうに切り替えてですね、
1サンプル1、2サンプル2、ボックス選択2サンプル2、
これで受信してみますね。
受信開始、
メールが届きました。
新着1件を受信、未開封メール1、ボックス未開封メール、テスト差し出し、開封確認の問い合わせのメッセージ、このメールの差出人は開封確認の通知を要求しています。開封通知メールを送りますか、エンターは後で送信、2は直ちに送信、3は送信しない、4はとりあえず保留、
この4つを選ぶことができます。じゃあ、ここで開いて読みますから、
直ちに送信、
2の直ちに送信を押してみましょうか。でエンターをしますね。
送信開始、1件のメールを送信、開封確認終わり、テスト終わり、8-1、テキストエンド、
じゃあこれちょっと、これは閉じますね。
参照終わり、未開封メール開封済み、テスト差しパス、ボックス選択、未開封メール、
じゃあですね、さっきのメールの発信元、サンプル1の方ですね、今サンプル2の方で受けましたので、サンプル1の方に、通知をしました、開封しましたよと通知が届いてるはずですね。
2、サンプルに2、1、ボックス、送受信、新、2回、受信ボックス、5、受信開始。
メールが届きました。
新着1件を受信。未開封メール、添付ファイルあり、開封通知、コロン、テスト、差し出し、サンプルに、小なり、おパス、開封されました、丸。
というメールが返っていくわけです。で、そうメールを出した人はですね、あの人、少なくとも読んでくれてるんだなっていうことは分かるっていうことですね。そういうためのものなんですが、ところがですね、これは個人的な意見ですけども、この機能便利だなってことで、使ったらどうかということになると、あまり使わない方がいいと思いますよという話になる。私もですね、自分のところに来た開封要求のある通知要求のあるメールにですね、開封通知は一度も出したことありません。基本的には通知を送らないようにしちゃいます。それから、そもそも機会が少ないですけどね、そもそもその通知を送らないで、返事を出す、自分でちゃんと、そういうふうにしてます。なんとなくついてると、これも個人的な意見ですけども、ちょっとなんか、失礼だなっていうような気もするんですよね。そんなこともあってですね、私はあんまり好きじゃないということがあります。でもですね、あまり使わない方がいいですよっていう理由はですね、もっと大きな原因があります。ある時期ですね、迷惑メールに開封通知の要求がついてたメールがありました。結構で、どういうことかというと、迷惑メールに対して開封通知を送ってしまうと、そのアドレスは確実にありますよということがはっきりするわけです。ですから、開封通知っていうのはですね、あまりつけない方がいいんじゃないかなという、気がするっていうのの理由の、むしろこっちの方が大きいんですけども、理由ですね。以前もちょっとお話したと思います、そういう記憶がありますけども、開封通知ちょっと便利なような機能という気もするんですが、その迷惑メールでこの機能を使われてるっていうことを考える、最近の迷惑メールはあんまり使ってないと思いますけども、基本的にはそういう時期もありましたので、そんなことを考えるとですね、あまり使わない方がいいんじゃないかなという気はします。メールを使わない LINE をしているような人はですね、 LINE で LINE では相手が開封したかどうか読んだかどうか分かりますので、未読既読が分かりますので、それと同じようなものだということになるんですけども、 LINE の場合はそういう心配がありませんので、その機能を使って、本来はですね、安否確認という意味があったと思うんですけども、これもあれですね、 LINE の未読既読もですね、読んで既読にしないと相手に対してとか、何だかそういうプレッシャーになっているような、そういうような現象もあるんじゃないかと思いますけども、私自身は LINE を使いませんのでほとんど何とも言えないですけど、なんとなく、メールのですね、本来の、便利さから比べ言うとですね、開封通知ってどうなのかなっていう気がしますね。さて今度もう一つ、これもですね、あまり、必要はないしやらない方がいいというものですね。
参照終わり、未開パスボックス選択、未開全員3メール作成、新規
またサンプル1からサンプル2にメール送りますね。
分割開業テキストエンド、テスト22、
テスト2にしましょうか。
宛先、題名、
題名先にちょっと入れちゃいますね。
TESTITOTES22 宛先、サンプルに小なり、
これもですね、もちろん宛先のとこにカーソルが来てないとこのメニューは開きませんので、オルトしてさっきの特殊メールですね。
読み、あ、特殊メール E、 トップメール開封通知の要求、 R、 ウィンドウ、このメールに開封確認の要求を設定します。
これ今やったものですね。
メールの重要度、
これですね、
ウィンドウ、このメールの重要度を設定します。このメールの重要度の選択、通常、低い、括弧、読むのは都合の良い時で構わない、括弧閉じ、 高い、括弧、例えばすぐに読んでほしい時など括弧閉じ、通常、
まあ、この3つがあるわけですね、まあ、通常はつけないと思う、つけないってことだと思いますけども、
低い、括弧、読むのは都合の良い時で構わない、括弧閉じ。宛先、サンプルに小なりお茶目な案、題名、テストに、
これはじゃあ定というレベルがついたはずですよね。
あとで送信、 A 保存しました、マイメールボックス。
ではもう一つ、今、重要度、まあ、中でしたから、もう一つ高っていうのをつけてみましょうか。
全員サンプルにメール作成、新規分割ティッテエッティットテスケス3、題名、
ちょっと先に題名入れちゃいますね、
ティッテエッティットテスケスト3、宛先、サンプルに操作読み特殊メール一開封、メールの重要度 P、 ウィンドウ、ね、このメールの、このメールの重要度の選択、通常、低い、括弧、読むのは都合の良い時で構わない、括弧閉じ。
さっき低いにしましたので、今度は
高い、例えばすぐに読んでほしい時など括弧閉じ。宛先、サンプルに小、そう、後で送信、保存しました、マイメールボックス選択、受信、下書き、送信ボックス2、送信ボックス、テスト3、あ、下端、テストに、宛先、サンプル、
これは3つありますね。じゃあこれを作ってみますね。
パスボックス選択、送信ボックス2、送信待ち2、送信開始、2件のメールを送信、ボックス選択。
じゃあこれで送りましたので、サンプル2の方にちょっと切り替えて、
1、サンプル1、 K アンダー、受信開始、
メールが届きました、
新着2件を受信、未開封メール2を、
じゃあちょっと一覧を見てみますね。
未開封メール、重要度定位、テストに、差出人、
これ重要度定って言ってますよね、
重要度高、テスト3、差出人、サンプル1、うん、受信、まあ、23、
重要度の、設定しているすると懸命にですね、
重要度定位、テストに、差し出し、
重要度定とか、
重要度高、テスト3、差し出し人、サンプル1、受信
というふうに、読み上げるようになります。
重要度定位、テストに、
ちょっとテーマを開いてみましょうか。
テストに終わり、空魚、空魚コロン、ニセコロン、トップポジション、差し、題名コロン、テストに、
題名に入ってるわけじゃなくて、マイメールが、重要度を判断して読み上げてるっていうことなんですけどもね、こういうふうに、重要度定、
参照終わり、未開封、重要、テスト3、パス、
これもそう、7の、こっちはこうのはずなんですけども、重要度高いはずなんですけども、
トップポジション、さ、題名コロン、テスト3、
題名に入ってるわけじゃないです、一覧のところで PC トーカーが重要度を判断して読み上げるということなんですね。でこれもですね、これも前お話したと思うんですけども、迷惑メールで、まあ、これは未だにあります。重要度をつけてですね、まあ、定っていうのはないですけど、重要度高をつけてですね、送ってくるメールがありますので、この重要度もですね、逆に、まあ、個人のメールではですね、設定しない方がいいんじゃないかなということです。まあ、むしろですね、今日まあ、の説明はですね、まあ、こういう機能があるんですよ、でもまあ、そんなに一般的じゃない、使わない方がいいですよというぐらい。それからデジタル署名についてはですね、デジタル署名つけてくる、まあ、企業がありますので、そういったものを活用してですね、迷惑メールとそうじゃない通常の確かなメールとですね、まあ、判断材料の一つにしていただければいいんじゃないかなというお話ということです。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。